ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。5月のお便りテーマはお出かけです。5月になって気候も良くなります。お出かけしたくなるような日が増えてくるんじゃないかなと思いますので、皆さんのお出かけにまつわるエピソードを送っていただけたらなと思っています。お待ちしています。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。本日のゲストはスコップ三味線師範母さんこと高橋恵子さんという方がいらしてくださいます。この今お名前をご紹介した時に、もうすでにスコップ三味線師範、スコップ三味線って何とか、母さんこと、お母さんどういうことってね、もうこれだけでもいろいろお聞きしたいことが盛りだくさんだなと思うんですけれども、スコップ三味線というもの私は知らなかったんですが、ちょっとねいらしていただくっていう風にお話を聞いてから、私もちょっと動画とかいろいろ見てみて、三味線かと思いきや本当にスコップを持って演奏されているような動画が見つかりまして、スコップをこうなんて言うんでしょう、打楽器のように叩いて音を出しているような、そんな楽器みたいな使い方を、楽器みたいな失礼ですね、そんな楽器としての使い方をねされている、すごくユニークなもので、さらにこの母さんことというふうに先ほどねお話しましたけれども、高橋恵子さんは5人のお子さんのお母さんでもいらっしゃいまして、いや私も子育て真っ最中なので、5人のお子さんを育て上げられたお母さんもお母さんとしての大先輩という感じなので、子育てのお話とかもお聞きできたらいいななんていう風に、昨日からすごくお家でね何聞こうかななんて思って考えていました。そしてそのスコップ三味線奏者としてだけでなく、歌手としてお歌を CD を出されているということなので、今日はそのお話をねたくさん聞かせていただけるんじゃないかなって思います。また北海道に住んでいらっしゃるということなので、素敵なところですよね北海道。私も一度だけ旅行で訪れたことがあるんですが、いやーいいなーって、本当にまた行きたいなーって思っている場所の一つなので、美味しいものもたくさんありますしね、自然にも癒されますしね、北海道からお見えになっているということなので、そんなお話も聞けたらいいなーなんて思っています。本日のゲスト高橋恵子さんのお話、皆さんぜひゆっくり1時間楽しんでいてくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは スコップ三味線師範母さんこと高橋恵子さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はじめまして。
はじめまして。
今日は北海道からいらしてくださっていると伺いました。
はい、そうなんです。北海道からやってきました。
ありがとうございます、はい、お忙しいところ。
いえいえいえ。
今日楽しいお話たくさん聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。高橋恵子さんはスコップ三味線師範でもいらっしゃり、はい、そして歌手でもいらっしゃるということで、はい、さらにはたくさんのお子さんのお母さんでもいらっしゃるということで、先ほどね、母さんこととご紹介しましたけれども、はい、音楽の話から育児のお話までいろんなお話聞かせていただけたらと思います。
ぜひぜひ。
はい、
ぜひぜひ
お願いします。今皆さんにお聞きいただいています、母さんの青春は今なの、この曲は高橋恵子さんの歌なんですよね。
そうなんですよね。はい。
今ワンコーラスだけお聞きいただいて、ちょっと音楽が小さくなってしまいましたが、
はい、
後ほどじっくりフルコーラスお聞きいただきたいと思っていますので、はい、皆さんにはちょっとだけ待っていていただいて、はい、お話の方いろいろとしていきたいと思うんですけれども、はい、最初に高橋さん、私高橋さんと呼びしようかな、恵子さんと呼びしようかななんて考えていたんですが、
はい、
皆さんに母さんって呼ばれてらっしゃるんですか？
そうなんですよね。なんか私の年上の人にも母さんって言われるんです。
年上の方からも。
そう言われます。母さん、母さん。
そうですか。もう皆さんにとってのお母さん的存在なんですかね。そうですね、うん、
はい。
なんか私初めましてで母さんって呼んじゃっていいかなってちょっとドキドキするんですが。
そう、みんなね、最初はやっぱり恵子さんとか言うんですけど、なんか、あ、母さんって呼んでいいですかみたいな感じになってきて、あ、全然いいよいいよって言って、呼んで呼んでって言って、それがなんかちょっと広まってきちゃって、
はい、
母さんに今なっちゃってます。
なっちゃって
ます
、ね。はい、私も母さんって呼ばせていただいたり、
はい、全然。
恵子さんとかって今日も呼ばせていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、まず母さん、そのスコップ三味線という言葉、私は初めて聞いたんですけれども、はい、これは何ですか？
本当に普通のスコップ、鉄のね、
はい、
本当のスコップを栓抜きで、
はい、
音楽に合わせて叩くっていうものなんですよ、
はい。
まあ打楽器っていう感じになるんですけど、
三味線というとこう弦をこう弾いていく楽器と思いますが、うん、はい、スコップ三味線にはまず弦がないんですね。
弦がないんですよ。
でだからスコップのこうなんて言うんでしょうか、膨らんでる方を前にして、
そう、
ペンペンと叩くような感じなんですか？
そうなんです。まあリズム感が必要となりますが。
そうですね。打楽器ってね、おっしゃいましたもん ね。何で叩いてらっしゃるんですか？
栓抜きなんですよ。
あ、それが栓抜きなんですね。そう、
栓抜きな、バチ、バチ。バチが栓抜き。
バチが栓抜きで。
はい。
栓抜きもじゃあ鉄みたいな素材のものなんですか？
そうですね。ちょっと大きめのっていうか。でも、私たちは一応、スコップ三味線のプロとしてやってるので、はい、ちゃんとプロ用バチっていうのがあるんですよね。
はい。
それはちょっと、家元じゃないと買えないみたいな、そこら辺には売ってないよみたいな感じなんですけど、まあ普通の方はちょっと大きめの栓抜きを買っていただいて、スコップ叩けば全然大丈夫です。
瓶ビールとかの栓をピュッて抜く、そうですね、そういうものですよね。
う
ん、
そうそう。
ああ、うん、市販とかになると普通の栓抜きとはちょっと違うものを使うんですね。
そうなんですよね。家元が考えたバッチになるんですけど、ちゃんとそれも栓抜きになるんですよ。
あ、栓抜きとしても使える。
使えるようになってきます。
そうなんですか。
そうなんです。はい。
じゃあそういうこうお酒とかも飲めるような席で演奏されてるときは、演奏したり必要だったらちょっとポンと抜いてあげることも。
そうですね。うん。
できるんですね。
まあ、宴会芸としてっていう感じなのでね、みんなが楽しくワイワイできればいいねっていう。
面白いですね、はい。
そうなの。だから真面目に見られると本当困っちゃうっていう。
でもちゃんとこう家元をこうね、どんどん代々続いていくような、
はい、
そういうものなんですもの ね。
そうです、そうです。はい。
どうしてそのスコップ三味線をやってみたいと思われたんですか？
もともとは人前で何かをしたいよっていうのが、喜ばせることはしたいなっていうのは思ってたんですけど、ちょっとやっぱ歌となると、あ、ちょっとダメだなっていうのがあって、もうなんせ音痴なもので。
いやいやいや。
でも、いや、でも、モノマネもダメだしな、どうしようどうしようって思ってたら、そのスコップ三味線っていうのを 見つけて、あ、これならできるかなと思って、すぐ家元に電話してすいませんって言って、アスコプ三味線やりたいんですけどって言ってお願いして、それから始めたんですよ。
そうなんですか、はい、どのくらい経ちますか。
10年
ぐらい、はい、続けてらっしゃるんですね。
続けてます。あのなかなかね成長はできないんですけど
じゃあもともとなんか楽器とかをやっていてとか音楽をやっていてというわけではなく、
全くなく、
そうなんですか、はい、そこからそのスコップ三味線奏者としてここ活躍されるだけでなくて、歌を歌うというのはどういうきっかけでこう話が始まったんですか。
それも不思議な、なんか縁っていうか、その、ずっとスコップやっていたんですけど、北海道でテレビ番組でローカルフレンズ滞在期っていうのがあって、で、まあ自分の町や村を紹介、案内する役っていうのがあって、で、それにあなたもやりませんかみたいな感じで、で、私は、あ、スコップ三味線で自分をね、紹介して、できるじゃんと思って応募したんですよ。
わ、すごい。
そしたら、いや、母さんじゃなくて他の人を紹介するんだよっていう、もうなんか自分で勘違いしちゃって、あ、間違って応募しちゃったと思って、あ、じゃあ途中でやめようかなと思ったんだけど、なんか周りの人もいて、いや、一緒に頑張ってやってみようよってやったんですよね。そしてみんなで一回集まりましょうって、他の町の人たちとか全員ね集まってやろうって言った時に、まあミーティングをして夜懇親会あって、夜中の2時過ぎだか3時だかにもう私はベロンベロンで酔っ払ってた時にそのね、あのシンガーソングライターでその番組の歌を歌ってくれてたね、中西陸くんが私のところに近寄ってきて、
はい、
母さんどうしてスコップ三味線始めたんですかっていうのを同じように聞いてきたから、いや、こうでねって、こういう歌がダメでね、だけどこうなんでって喋ってて、でも今すごいいろんな人とか若い子に出会えて、私すごい今ね、青春してんだよねって言ったのね。そしたらその言葉がなんかグッときたみたいで、で、次の朝になったらなんかみんなで母さんのって大合唱してくれてて、して後で、いや、歌ちょっと作ってみたんだけどっていう、
はい、
うん、で最初は聞いてるだけで、おいい歌私のために作ってくれたんで嬉しいなって、で終わったんだけど、だんだん聞いてるうちに、あれ、これ私の歌だから、じゃあ歌ってみたいけどさ無理だよなって思ったんだけど、なんか、あ、でもやっぱりって言ってお願いしたのね、あの、この歌ちょっと私歌ってみたいんですよねって、でもね、歌がダメでね、下手でねって言ってたら、いや大丈夫大丈夫って、教えるから、下手でもいいよって、味のある歌い方をしてくださいって言って、やりましょうって言って、はい、あの CD を作ることができたんですよね。
すごい急展開ですね。
そうなんですよ、もうまさかね、人前で歌うっていうか、本当にさ、なんか人前で歌うな言って私言われてたから
歌はもともと好きだったんですね。
好きなんですけどね。
カラオケに行ったりとか、そういうこともたくさんあったんですね。
いや、でもね、やっぱりね、コンプレックスがあって、カラオケとか行っても自分から歌いますっていうのはできなくて、歌ってる、なんか下手だしな、外れるしなとかって、リズムがなって思うと、やっぱり歌えないっていうか、だからそんなにカラオケでわーってふざけた歌とかは歌うけど、真面目な歌とかは全然歌わないしっていう。
そうだったんですか。
はい、
じゃあ音楽聴くのも大好きだし、うん、お家で口ずさんだりとかはたくさんきっとされてたでしょうけど、はい、カラオケで率先して歌うタイプではなかったんですね。
そうなんですよ、はい、
ああ、そこからじゃあ、もう味のある歌でいいんだよっていうふうに言っていただいて、うん、CD デビューするなんて、もう、こう人生どこでどんな風に。
いや、本当にね、わからないっていうか。
そうですね。
そうなんですよ。だから何をするんでも、やっぱり縁っていうのもすごい大事だなって思ってて、ね、どこでどう知り合うかわからないけど、やっぱり外に出なきゃいけないっていうのも思ったし、ねえ、なんか本当にもう人生びっくりですよ。
わあ、素敵な話ですね。ねえ。でもそのきっかけ、やっぱり母さんのその言葉がなければ、きっと曲を作ってくださったね、中西さんの心は動かなかったと思うので。
そうですね。はいはい。
その青春を謳歌しているんだなっていうのがすごくこう、ぐさりと胸に刺さったんでしょうね。うん、
だと思います。
ああ、そうですか。そこからじゃあ、最初はワンフレーズだったんですか？その、次の日の朝に生まれたメロディーは。
ちょっとできたんだよねって言って、その母さんのワンフレーズだけをみんなで大合唱しようみたいな。そしたらなんかその次の日に、いや、ちょっと一番っていうか C できたんで聞いてって言って、聞かされて、ああ、ほんといいねっていう。
そのじゃあ、ちゃんと一曲にこう、曲を作る、完成させる上で、いろいろきっと歌詞を作る時とかも、はい、せっかくなら母さんの言葉を入れたいなとか、母さんの思いを歌にしたいなっていうふうに思われたんじゃないかなと思うので。
はい、そうですね。だから、その、私が歌いたいんだよねって言ったら、あ、じゃあ、ちゃんと話を聞かせて、母さんの歩んできた人生をっていうので、
はい、
まあ、2、3時間ぐらいずっと、話して、あ、分かったよって全部メモして、それで、はい、まあ、まとめるっていう感じなのかな、歌にしてくれたんですよね。はい。
どんな歌詞の世界を歌っているんですか、この曲は。
この曲はね、まあ自分がね、やっぱ苦労してきたっていう、あれじゃない、やっぱ子育て終わって、このね、年になって、何ができるんだろう、何もできないよなとかって思いつつも、今やってる自分は楽しい青春してるんだよっていうことを、なんかみんなに伝えたいっていうのと、私でもできる、できた、勇気を与えたいよなっていう思いでなんか歌ってるっていうか、
歌詞の世界、歌詞の中にその思いが詰まってるんですね。
そうなんですよ。
子育て、私ももう絶賛今子育て中の母でして、はい、やっぱりね、子供たちのことがどうしても中心となるので、はい、まあお仕事今ね、続けて子育てされてる方も多いと思うんですけど、はい、世の中。でも、やっぱり自分のことだけ、仕事のことだけってなかなか考えることはできなくて、はい、子供たちのことが中心で、うん、まあどちらかというと自分のことを後回しにしてみたいな日々を、はい、私も含め、多くそういうお母さんたちいらっしゃると思うんですけれども、はい、ちょっとそういうお母さんたちの背中を押すような、なんかね、その今はもちろん大変かもしれないけれども、はい、子供たちがもう少し大きくなってきたら、もう一度なんか自分のやりたいことと向き合える時間が待ってるのかなとかって、
あ、それはね、あると思います、
うん、なんかちょっと勇気をもらえるなって思いました、
うん、だからこそ私は今青春って言ってるのは、やっぱりね、私も子育てして、まあ5人育て上げて、一番下の子がね、20歳になってから、
はい、
あのやろうって、好きなことやろうと思ったんだけど、ね、なんか、あ、もっとは若いうちにね、やっとけばよかったとかって普通なら思うんだけど、どの年になっても楽しくて好きなことをやるっていうのは本当になんか、あ、もう今いいじゃんっていう感じ。ただ、ね、先がさ、あと何年本当にできるのっていうのは確かにあるじゃないですか。
いやー、
ね、20代30代でさ、やっててまだ何十年って、私の年になって、え、あと10年持つの持たないのみたいな感じだけど、今楽しければいいよなっていうのが、うん、だからみんなやりたいことやってほしいなっていうのあるし、
ま
あね、子育てしてるお母さん方っていうのも本当に大変だと思います、
はい、
でも子供の成長って早いからね、一生のうちの本当たった何年っていう感じで、本当大変だけど、それを過ぎたら自分の人生は来るんでね、やっぱり大変さを乗り越えると絶対何かいいことが待ってるよみたいな、感じがするんですよね。本当に私もそうだったし、ね、子供はさ、言うこと聞かないだとかさ、なんだかんだとかさ、怒りたくなったりとかってあるけど、本当何十年生きる人生のちょっとした時間だよって思えば、 うん、思えばなんてことないよっていうね。
わあ、それもなんかやっぱり母さんの言葉で聞くとなんかすごく説得力があるというか、
あ、そうですか。
ね、私たちこう目の前のことでいっぱいいっぱいで、うん、ね、いつかそうなるよって言われてもなんかこう、この時間がなんかどこか永遠に続いてしまうような、うん、なんか忙しい日々が続いてしまうように思いますけど、はい、うん、子供たちは本当にどんどん成長していって、もっと構ってあげたくてももう構う必要もないぐらいきっとみんな自立してね、
そうなっちゃいますから
離れていくわけですもんね。
もう大体ね、小学校3、4年生過ぎると、だんだんみんなね、自分のことはできるようになるしっていうのがあるから、本当ね、生まれてさ、小学校2年生か3年生ぐらいまでは大変。それも10年経たないうちにね。
そうですよね。
なってくるのでね。うん、あっという間ですよ。10年、5年だ、10年なんて、本当に、あっという間。あ、
そうなんですね。ああ、なんか、私たち世代にもすごく響きますし、うん、あとは逆にその、母さんと同じ世代の方たちが、はい、うん、なんかもう、私この年齢だから今からそのやりたいことをやるとか、うん、夢を持つなんてもう、ちょっと遅いんじゃないかしらって思ってらっしゃる方もいるかもしれないけれども、母さんを見てたら何でもできるんだなって、また、はい、いろんなことにチャレンジした方がいいんだなって。
う
ん、
思います。私もそう思って、てるから、うん、やっぱりやりたいことをやらないと、やっぱりね、人生さ、自分の人生ってさ、自分じゃない。
そうですよね。
なんか周りに気遣ってと か誰がこう言ったからとかじゃなくって、それは誰も責任取ってくれないのね。だから自分のやりたいことは自分が責任持って動けばいいじゃないって思ってるので。
そうですよね。
そうですよ。
誰かのせいにとかじゃなくてね。そうそう、自分の人生ですもんね。
そうなん、いや、確かにね、周りの助けとかは必要ですけど、一人じゃやっぱりできないけど、やりたいことはね、悔いのないように、過ごしていってもらいたいな。だから60だろうが70だろうが80だろうがって言っても、好きな本当にやった方が、気持ちも若返るし、若い子に負けたくないよみたいな気持ちも出てくると、すごい張り合いがあるなって思います。
でも本当にこうやりたいことをしっかりやってらっしゃる方って年齢よりもすごくお若いなって感じる方が、
うん、私もそう思います。
多くて、はい、この番組もいろんなジャンルの方がゲストに出してくださったりするんですが、
はい、
皆さんやっぱりこう自分の好きなことがあったり、お仕事も含めてそうやって生きてらっしゃる方が多いんですね、うん、はい、もう母さんもまさにそうですけど、なんかすごい私の方がもっとパワーをもらって帰るみたいなことがすごく多くて、うん、キラキラしてらっしゃる方が多いなって思うので、私もそうなりたいなって。
いや、ぜひぜひなってください。
思います。あ、そうか、ま、もっともっと自分のやりたいことの時間がこれから先未来にね、うん、
はい、
また訪れるんだなって思うと、なんかだからこそ逆にじゃあ今その子育ての時間っていうのもすごく大事にしたいなとも思いますよね、
う
ん、
もうその時しかないから。
あ、
もうとね、年数が経っていくともう終わってしまう、去っていくじゃない、今の子供、昨日には戻れないんだから、一日一日先先先っていくんだったら、今をやっぱり大事にした方がいい。大変だけど、それも青春だよっていうのは、あります。うん、本当に。
そんな大事なお子さんたちが、はい、ちょっと CD を出すんだけど、歌をやってみようかなっていうふうにきっと打ち明けられた時に、はい、お子さんたちの反応いかがでしたか？
マジか。
マジかって、
おかん勘弁してくれよみたいな感じだったかな、みたいな。
男の子、女の子、男の子の多いんでしたっけ、母さん、
男の子4人で、
男の子4人、
女の子1人なんですけど、まさか私が歌を歌うなんて思ってもいなかったから、はい、本当、え、何考えてんのマジみたいなさ、ね、おかんが歌うってみたいな感じだったんですけど。
びっくりだったんですかね。
でもまあ、おかんのことだから何かかんかやるよね、みたいな。
うん、
だけど応援はしてくれてます。頑張ってね、とかっていうのは言ってくれるけど、本当に最初はびっくりしてましたね。
ああ、そうですか。お子さんたち音楽とか歌とかは？
ああ、全くやってないです。
全くやってないですか。うん、はい、ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
でもびっくりされたけど、みんなもうやりたいことやりなよっていう感じで応援してくれているような。
う、
うん、ああ、そうですか。
そう、それはね、ありがたいなって思ってます。 こうやってやるんだよね、ここ行くね、まあ、はいはいはいはいって感じで。
なんかアドバイスをくれたりすることありますか？お母さんもっとこうしたらいいんじゃないとか、ステージで歌うときはこういう服装が、女の子とか結構
そ、それが意外と何も言わないんです。
あ、そうですか、
どこどこ行って歌ってくるの、あ、頑張ってねっていう感じで全く言わないんですよ。はい。でイベントとかあって、初めてね、うちの村でライブやった時、デビューしましたって来てくれたけど、本当、ああよかったねっていう感じで、なんか変な話、無関心なんだと思います、私のやってることに対して、
もう お任せってか、お母さんが好きなように働いんじゃない、
そう勝手にやってみたいな感じで、なんかもう呆れ返ってるのかなと思いながら。
そんなことないです。いやいや、きっと自分の好きなことをやってほしいって思いなんじゃないですかね、
だと思います。はい。
ああ、そうなんですね。はい、私も女の子がね、いるんですけど、うちの娘は結構私のファッションとかもすごい好きで、うん、私のファッションが好きというより、ファッションが好きだったりとかもする、お年頃、中学1年生なんですけど、はい、うん、なんか毎回こう衣装とかも娘のこういろんな意見があったりとか、ママこっちの方がいいと思うよ、この髪型はこの服にはどうのこうのみたいな感じで、ね、すごい参加してくる娘なんです、ね。
いや、いいですね。いいです。羨ましいな。
だからどんな感じなのかななんてちょっと思って、
ね、うちの女の子はね、やっぱり4人上に男の子だから、
あ、一番下が
女の子なんですけど、
ね、
逆に男っぽい性格だったかな、スカートとかも履かなかったしみたいな、嫌なんだよねみたいな、もう男並みみたいな感じだったから、
まあお兄ちゃんたちと一緒に常に兄弟で過ごしてたらね、
そうなんですよ。だからね、私がこうやってても全然なんか、うん、いいんじゃない、好きにやってみたいな感じだから、アドバイスとかも全然ないです。
でも母さん、こう男の子が続いて最後の女の子そのとなると、はい、なんかより、わ、やった、女の子だ、初めての女の子だじゃないけど、なんか可愛い服着せたくなりませんでしたか？
いや、なりましたよ。やっぱり女の子だしって思って、うん、だからね、やっぱ保育所ぐらいまでの時はさ、髪も編み込んでみたり、ちょっとね、ワンピースどの子のって、だんだんだんだん、小学生とか、ジャージとかばっかり履いてて、スカート嫌なんだけど、みたいに言われて。
そっか、ご本人がそうだと思う、ね。
そう
だ、
そうだ。して、中学校の時にセーラー服じゃない、
制服になって、
うん。いや、スカート履くの嫌なんだよね、みたいな。
かっこいい。男前ですね。
そういう子でしたよ。
感じなんですね、うん。
でも今はね、なんか今になってちょっとスカート履いたりおしゃれにはなってるかなと。
女の子らしく変身されたんですね。
少しはね。
うん、ああ、そうなんだ。じゃあ母さんも結構こう男の子いっぱいの家族だから、はい、結構男らしい感じでしたか？お母さんも子育てされてる時はどうでしたか？
どう、
なんかもう男の人たちの中に囲まれてるみたいな感じですもんね。
うん、なんか。そうですね。そうか、男っぽいっていうか、まあ、私はこんな感じなんで、いつも。そう、怒るときはがっつり怒るしっていうのもある。うん。でもね、なんか、みんな大人になったらね、逆に私が一番怒られてますけどね、子供たちに。
本当ですか？
お母さんとしっかりして、みたいな。
うっかりさんのところもありますか？
もう私は全然ダメなんです。
本当ですか？
大丈夫？みたいに言われちゃうから。
でもきっとそのぐらいのこう、なんて言うんでしょう、おおらかだからこそ、子供たちはなんかお母さんがあんまりキリキリしすぎてると、子供たちも窮屈になっちゃうから、おおらかな方がなんか伸び伸び育ちそうな気がします。
相当抜けてますからね、私ね。
本当ですか？
そうなんだ。本当にそうなんですよ。
ああ、お歌のお仕事するときもありますか？なんかこう、忘れ物しちゃったとか、あ、歌詞飛んじゃったとか、なんか、うっかりみたいなハプニングは。
しょっちゅう。
ありますか？
あれ、やばいみたいな。
ラジオで話せることとかの中になんかこう、ちょっと失敗しちゃったとか、恥ずかしい思いしちゃったみたいなことってありますか？
やっぱり歌詞飛ん、考えちゃうっていうか、こうやってこの歌詞はこうだよなとかって考えすぎちゃって、したら本当に歌ってる時歌詞飛んじゃって。
ありますよね。どうしました？飛んじゃった。
あの替え歌ですよね。
やっぱり。
なんかあれって不思議なもんで、とっさに言葉がね、出てきちゃうっていうか、
わ、
勝手に作詞しちゃって歌ってどうにかつなげようみたいな。でも、その時もその作ってくれた、
先生がいらっしゃったんですか？
横でね、ギターで伴奏しててね。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。そういうのをねやってね、本人というかそのリク君もびっくりしたみたいです。あーって思って。
でもそこで止まらずにね歌い切れちゃうところはプロですよね。
いやもうね止まっちゃダメっていうのはね言われてたからね、
お客さんもね分からなかったりしますからね、うん、言葉が続いていたら。しかもだってこの曲は母さんの思いから生まれてる曲だから、 その日だけ違う言葉であってもそれは母さんが初ですから、でそこは別に何もそこに嘘偽りはないわけですからね、
うん、そうそうそうそう、うん、そうだね。でもね結構多いからね。
あ本当ですか。
そうなんですよ。もう自分でも大丈夫かなって思っちゃうけど。
いやー楽しいですね、はい、そうなんですね。いや本当になんかすごくこのジャケットもまさに母さんのものすごい笑顔で、とっても可愛い笑顔のジャケット写真じゃないですか、
は
い、
あ本当にねこれはこういうポーズ撮ってとかじゃなくって、そのドキュメンタリー制作にあたって普通に喋ってる時に本当に普通に笑ったりなんだりした写真なんですよ。
そうなんですか。そうなんです。
あのこういう風にして止まって笑ってっていうのも全くなかったんです。ずっとずっと撮ってて、その中の一枚っていう感じなんですよね。
だからこんなになんか自然な
笑い顔なんですけど、
本当に楽しそう。何で笑ってた時なんでしょうねこの時ね。楽しそうな笑顔。なんかね
こうなんか冗談かなんかカメラマンの人と冗談かなんかで質問されて喋ってた時、あはははっていう感じの時の写真だと思います。
いい写真ですね。もうじゃあこれをジャケットにしようってすぐに決まったんですか。
全部私は全くノータッチで全部やってもらったんで、これ使ったらいいんじゃないみたいな。
この後ろ あの景色は北海道の景色に、
あうちの私の地元あの西横っぺ村の、
西横っぺ村、
そうなんです。風景っていうかね、
あのジャケットの裏側といいますか、そちらもなんかすごい美しい夕焼けかな、これは。
そうですね。
そうですよね、はい、山並みと雪がまだ残ってるような時ですか。
3月ですからね、撮れ撮ったの。
いい写真だ。西横っぺ村は北海道のどのあたりにあるんですか。ね、
オホーツク海の方で、って言ってもわかるかな。
地図で言うとこう右上の
方、右上の方ですね。わかないからちょっと下の方になるんですけど。多分みんな紋別とかってわかるのかな。
有名ですよ ね。聞いたことありますね。
紋別のちょっと 内陸っていうか、ちょっとだけ内陸なんですけど、そこにあのオレンジ色の村、
オレンジ色の村どういうことですか。
あの建物とかが学校とか、
はい、
建物がオレンジで統一されてるっていう。
決まりなんですか。
ちょっとメルヘン地区な村になるんですよ。
ちょっと海外にね、ヨーロッパとかにもそういう色合いの街並みとかありそうですけれども、はい、うん、そういう感じでじゃあみんなオレンジで建てようっていう風に。
そうですね。あの公共施設はほとんどオレンジ。
かすかにこう見えてますもんね。
でしょ。
子供色がオレンジの、
うん、そうなんですよ。あの人口もね930人しかいないという。
そうなんですか。
そう、小さい村なんですよ。はい、
先ほど打ち合わせの時にね、北海道はすごく広いから、うん、北海道の中で移動するのがもう本当になんか東京から広島ぐらいの距離があるような場所もあったりするなんてお話を。
もうそうですね、うちから函館行くのに車で十何時間かかるかなみたいな。
信じられないなって思っちゃうんですけど、そんななんですね。
そうなんですよ。だから逆に私たちからしたら、あの今日はね埼玉からお友達の来たんですけど、埼玉から東京っていうあの地図の、あの、はい、私は本当にさ、え、あ、こっからここまで3時間くらいかかんじゃないって思ったらさ、かからないじゃない。
はいはい、
その距離感の違いだなって思いました。
もうなんか東京都から出ると遠いみたいに思っちゃうけれども、うん、全然ですね、北海道のその広さが。
そうなんですよ。
隣の町に行くようなみたいな。
そうそうそう、隣の町行く、やっぱり買い物行くんでもやっぱりね1時間とか2時間かけてみんな行ってますからね。
そうですか。はい、あじゃあ本当に自然も多くて、うん、そういう場所で。ここで母さん生まれ育ったんですか。
そうです。はい、
いいところですか。
ぜひいいところなのでね、皆さん来てみてくださいって感じですよ。
いいな。
あのやっぱりね、都会で疲れたらこう癒しに、何にもないので、 何もないっていうかね、シーンとした静かなところなのでね、ぜひホテルも一応あるのでね、泊まりに来てください。
いいですね。
はい。
北海道旅行とかだと、どうしてもなんか一箇所でね、うん、こう観光してすぐ帰ってきちゃうみたいなこともあるので、はい、うん、そちらまで足を伸ばしたら。
そうですよ、来てくださいよ。ね、母さんって、母さんって言いますかったらいるから。みんなに言えば伝わるから。
あ、やっぱり結構もう周りに地域の皆様も、母さんといえば高橋さんのことみたいなくらいも。
だと思います。はい。
ああ、わかってらっしゃるんですね、はい。みんなの母さんですね。
みんなの母さんですよ。
ああ、いや、なんだか私もちょっと今日お話をしていて、なんか癒されました。
あ、いや、嬉しい。
すごく癒されたし、なんかこれから先がなんかもっともっと楽しみに。私も音楽活動今いっぱいしたい思いがあるのに、うん、日々時間に追われてなかなか自分の仕事が後回しになってる生活なので、はい、なんか母さんみたいにこれから先もっともっと自分のその歌とかやれる時間が待ってるのかなって、うん、なんか今日すごく勇気をもらうような気がしました。
よかったよかったです。
はい、ありがとうございます。いやいや、あのまた来てくださいって簡単に言えない距離ではありますけれども、
いや、またまたぜひ
いつでも待ってますので、
はい、わかりました。
東京に来ることがあったらぜひラジオ遊びに来てください。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
母さんのいろんな情報は SNS に、
はい、
あの発信されているということで、インスタグラムやフェイスブックなどで、こう、はい、詳細など、
はい、
はい、見ていただけると思いますので、スコップジャミセン、あ、ごめんなさい、スコップジャミセンというより曲のタイトルの方がいいとおっしゃいましたけど、はい、検索をするときは。
そうですね、あの、母さんの青春は今なのっていうのでは YouTube で見れますし、
はい、
スコップジャミセンって打ったらそっちも 、はい、出てくるので
出てきますか、
はい、大丈夫です。
高橋恵子さん、はい、スコップジャミセンで検索していただくと見つかるかと思いますので、はい、インスタグラムやフェイスブック、 YouTube などもご覧になっていただけたらと思います。それでは母さん、やっぱり歌をフルコーラス、はい、じっくりと聴いていただきたいなと思いますので、はい、最後に曲紹介をお願いできますか。
はい、ラジオお聞きの皆さん、私の歌で勇気を与えたいと思いますので、ぜひ聞いてください。
はい、
母さんの青春は今なの。
本日のゲストはスコップジャミセン師範、母さんこと高橋恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
暗い夜空に
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにスコップ三味線師範母さんこと高橋恵子さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。高橋恵子さんのお話、なんか癒されたし、でも元気ももらったし、なんかこれから先がますます楽しくなるような、なんか私はそんな風に励まされたような気持ちになりました。いくつになってもなんか青春ってね、若い時にするものみたいな言葉のイメージがねありますけれども、本当にいくつになっても好きなことやりたいことを一生懸命頑張れるって青春なんだなって、この恵子さんのお歌からもね、すごくその思いがまた言葉からも伝わってきましたよね。とても楽しいあっという間のひとときでした。そして私の告知も最後にちょっとだけさせていただきたいのですが、5月24日にラオスフェスティバル2026、今年も参加させていただきます。イベントは23、24、土曜日、日曜日と開催されているんですが、私がライブ出演するのは5月24日日曜日です。午後の時間帯になる予定ですので、ラオスフェスティバルぜひいらしてください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでは藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、 自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。